清水勝吉の逆の物差し。
テンテレテレテレテンテンテンテンテレテンテンテン。ああ、ちょっとあの BGM を著作権に引っかからないところの半分ぐらいで変えましたよ。
あ、そう
なんだ。曲の変えてみました。
全然気づかないね。どの著作権に引っかかるんだろうね。
まあ、たまに偶然ね、あの同じ曲になってしまう可能性もあるので、途中からやばいと思って帰りました。まあ、気づいた人は気づくかもしれないですけど。
じゃあ作曲は吉川君という。
そうですね、
はい、歌は引っかかんない、
ね、いや、よろしくお願いします。あ、申し遅れました。ダーナ編集の吉川でございます。
もうみんな知ってるって。
いやいや、これもまだマイナーな方ですから。いや、よろしくお願いします。いや、これで、4回目ですね。
4回目、はい、逆の物差しね、
はい、
だんだん内輪的に盛り上がってきたね。
そうですね、だんだん僕もベシャリーが少したけてきたかなって自分で評価してるところなんですけどね。
あ、聞いてる人が今ね、ブーってブーイングしてるよ。調子のないってブーイングしてるかもしれない。
いや、本当は知らない人だったら誰だこいつって話ですからね。もう、いや、今回、あれですね、まあ、全然テーマもまた何も考えないでいこうかなと思うんですけど、うん、最近どうですか。お店の方は本屋さんどうですかっていう、お客さんの方は。
本屋さんもそうなんですけどね、逆の物差し的にはですね、その、なんていうんですかね、損得より善悪で考えようみたいな商売を。
善悪で考えよう。それはまた、
だ、前回も言ったけどさ、子供がさ、攻略もありますかって聞いた時、はい、ないんだよって、
はい、
ね、
はい、
で、俺、うちもね、ある時突然もう攻略をやめようと思うもん、結構前だけどね、10年ぐらい前かな、パタッとやめたのよ。で、なぜかっていうと、お客さんに合わせてると、もう 在庫ばっかり持たなきゃいけないわけ。
あー、
ゲームってすごい種類あるじゃん。
はいはいはい、
はい、お客さん、
そうですね、そうですね、たくさんありますからね。
お客さんにさ、満足させようと思ったら、えらい在庫持たなきゃいけなくて。
はあ、
例えばだよ、 100冊在庫持ったとして、月に1冊か2冊か売れなかった
りするわけ
ね。
はい、
俺ゲームが悪いってわけじゃないよ。
はい、
昔俺さんまの名探偵ってやつすげえハマったことある。すごい昔すぎて分かんないけど。
ありましたね、ありました、ね、
すげえ前だけどさ。で、ゲーム悪いっていうわけじゃないんだけど、そのなんか、そればっかりになっちゃってね、今の人って、
うんうん、
ゲームばっかりって。ああ、よくないよね。だからさ、そういう子供にさ、攻略本なんかない、攻略本ないんだよっつって、で、そんなことしないで勉強しなって言って、こう一言ね、でその子の人生が変わるかもしれない。
あ、そうですね。いや、今度さ、今度かどうかはですね、これがアップされるのはいつかわかんないですけど、3月でスロースボスっていう漫画を人見圭司さんでダーナで今回 その1月の15の、号から漫画の連載始まってるんですけど、次のテーマがやっぱテレビゲームがちょっとキーワードになってるんですよ。で、そのテレビゲームだとあんだけ熱中するんですよ。どんなに障害あっても、どんな敵が現れても、もうやるわけですよね。
僕らの若い頃の麻雀だよね。
そうです、そうです、うん、だからそのもう寝るのも忘れて、うん、その難題をクリアしようって言って頑張るんですよね、みんな、うん、テレビゲームって、
うん、
なんだけど人生ってなった時に途端に困難を嫌がるんですよ。で、それで確かにその攻略本ってあんま良くないかもしれないですよ、うん、そのテレビゲームの中でも攻略本が必要になるって、うん、なんか嫌ですね。その
ゲームもさ、だんだんリアルになってるからさ、うん、なんか失敗したらさ、こうバーンとこう殴られるみたいなさ、
なんかこうね、
電気ショックが来ちゃうとか。
だから攻略本が悪いってわけじゃないんですけど、なんですかね、そのまたそのね、そのあんまり苦労しないで攻略本とかって、それをなんか子供の力こう慣れてっちゃうと、うん、じゃあ あのお父さんお母さん、
ね、
正解って何とか、
なるほどね、
どうしたら答えが見つかるのっていう話になっちゃうんじゃないかっていう怖さもあって、
だから最近はなノウハウ本が欲しい人が多いんだな。
だからそうですよね、だから、うん、あのまあ、テレビゲームと人生は違うってね、その、うん、とは思うんですよ、そのあの失敗したらやり直せますからね、うん、でも、まあ、失敗したらやり直せるっていうのはそのゲームだからこそ、うん、そのなんすかね、そこを活用して、うん、あの人生でもね、あの、まあ、あの過去は消せないですけど、うん、もうとりあえずリセットして、うん、じゃあもう一回ちょっとあのもう一回やって復活の呪文でやってみようかなとか、うん、そういうことを考えたらもうちょっとあの楽に生きられたりとか、うん、楽しく生きられるような気もするんですけどね、うん、
最近だからさ、その問題ぶつかった時のそのメンタルの強さ弱さっていうのは、うん、視野の広さ狭さだと思ってるね、はあ、よくメンタルが強いとかっていうけどメンタルが強いっていうんじゃなくて、はあ、その視野が広いっていう、はあ、それでイコールじゃないかなと思うね、はあ、だからさ、うちなんかは体育会系読書家って言ってるけど、はあ、
そうですね、
いろんな人の人生の本を読んだりとかすることでこう問題解決能力の視野が広がると思うんだよね、うん、でそれイコールメンタルの強さだと思うんだ、はあ、なんかさ心が落ち込んじゃったりさね、うつ病になっちゃう方も増えてるし、自殺しちゃう人もね、あんまり減らないしみたいな時にやっぱり視野がすごい狭いんじゃないかなと思ってね、うん、だから本読むのが絶対必要だなと最近思ってきてて、
まさに逆の武蔵ですよね、
うん、逆の武蔵だよ。であとさっき言ってた、今日あれだよね、だからそのさっき言ってたなんだ、損得じゃなくて善悪で考えようみたいな、はいはい、あの商売もね、はい、だから俺なんかのその人を見る物差しっていうのは あのあれだよね、肩書きとか着てるものとかじゃなくって、一緒に居酒屋行った時に店員さんに威張るやつこいつはダメだよこういう人絶対ダメ、どんなに偉くても。ただ俺が今までの経験の中で、まあいわゆる偉い人っていうのは本当謙虚だよ、そういうとこ行っても。
あの、そうですね、僕も本当あのいろんなそのもう一流って言われてる方
が取材でいっぱいあってるもんね、
ってきて、やっぱり皆さん謙虚ですよね。
本当そうだよな。でどんなに一流とか有名でもさ、なんかあのほら従業員偉そうにさ、うん、奴隷みたいな言い方する人っているんだよね。
いりますね。
もうダメだよね、うん、だからこれお聞きの皆さんもそうだと思いますけど、あの江戸仕草でよくね、三達の教えっていうんだが、はい、のがあって、はい、そういうものを守りなさいよっていうのがあるんだけど、こう三達の教えを知らないと商売うまくいかないよっていう話があるんだよね、はい、でこの三達の教えっていうのは、はい、もったいぶりますけど本を読んで自分で調べていただいて、そういうことなんだよね、はい、肩書きとか年齢とかに縛られないで、その本当になんつうかな、強い、うん、立場の強い人ほど腰が低くなんなきゃダメだよな、うん、
いやそうですね、あのまあそのダーナの、去年の、冬号ですか、あの細谷亮斗さんっていう聖路加、うん、国際聖路加病院の小児科の先生なんですけどね、うん、あのやっぱりお客さんでそうやって例えばコンビニで、うん、新人さんでレジ打ちが遅いって、それをこう文句を言うお客がいるって、それがあの働く尊さが分かってない人が言うことだっておっしゃってたんですよね、うん、だから本当にその働くっていうことの苦労だったりとか、うん、あの喜びだったりとか、そういったものが分かってれば、あのいや今日入ったのって、うん、あの大変だねって頑張ってねっていう一言ぐらいかけられるだろうって、うん、そのレジ打ちに困ってるんだったら、うん、そのくらいのことを言ってやったっていいじゃないかって、うん、だからその生きだな、この生き方だったり人情だったり義理だったりとか、そういったものをちょっと忘れてんじゃないかっていう話あったんですよね。
頑張ってるねとかね、もうなんか最近コンビニなんか行くとさ、ちょっと待たされたらさ、イライラしてっかん
ね、みんなねイライラしちゃうんですよ、
うん、特にうちの店の前にほらミニストップとかあるじゃない、はい、あれほらなんかなんだなんかいろいろほらソフトクリームとかさ、なんかこう、はい、作って出すのあるじゃない、メニューが、はい、あれがあるからさ待たされる時あるわけよ、は
そうですよね、
裏でなんかちょっと引っ込んで作っちゃったりなんかしててね、はい、みんなイライラしてっかんね。
いやほんとね、僕も、もう今日僕ちょっとイライラしちゃったんですコンビニで。それはあのあれです、あの土木作業員の方から、うん、お弁当とか、うん、もう多分お腹すくんでしょうねすごいいっぱい頼んで、うん、僕タバコ一箱だけだったんですけど、うん、ずっと待ってた、うん、
いいじゃない、
追い抜こうかなって一生思ったんですよ、いかんと、うん、ね、これから一生懸命その働いてもらわなきゃいけないのに、うん、こんなタバコ一箱を買うのに、うん、俺が順番をこう先にさせろっていうこの怒った感情自体いかんみたいな感じで反省したんですよ、ね、うん、一瞬そういうのあるんですよね、うん、車の運転もそうなんですけど、
あるね、
ちょっと遅い人がいると抜いてやろうかなみたいな感じになっちゃったりとか、本当はあんま大して変わんないですよね、うん、時間にしたら
俺だからさ、まあ、よく言うんだけどさ、その神様はさ、そのアクセルとブレーキを逆につけてんじゃねえかって、はい、そのアクセル感情的にアクセル踏んじゃう時にブレーキが踏めたら、はい、神様 OK っていうような、なんかね、そういうなんか仕組みを作ってんじゃないかな、
いつも謎謎が、
うん、さっき言ったように何だろうな、肩書きもなくて何もないなんていう人はさ、はい、逆にほら卑屈になっちゃうじゃない、これも良くないよね、はいはい、逆にね、
あ、なるほどなるほどなるほど、
あ、卑屈になる必要ないよね、で肩書きのある人はエバルナと、
あ、そうですよね、
これ本当聞いてる方皆さんね、これ観察してほしいですよ、どんなに肩書きやってるのね、あの居酒屋とかね、まあとにかくコンビ、あのなんだろう、コンビニでもファミレスでもいいけど、店員さんに偉そうにするやつはもう最低ですからね、いやこれ信用できませんから、
あの本当あのそれおっしゃる方結構いらっしゃるんですよ、その一流どころの方で、
あ、そう、
あの人を見るときに、うん、一緒に居酒屋行ったりとかファミレス行ったときに店員さんへの態度で、うん、大体その人どういう人か分かるよって、
そうだろう、
よく言われるんです
よ、よくさ、なんかもうよくいろんなとこ行くんだけどさ、はい、あのなんとかの成功法則みたいなことを言ってる人って、はい、結構ね、だから成功法則自体がもうなんですかね、自分の幸せのことしか考えてないから、うん、ね、いろんな成功法則があると思うんだけど、自分が幸せになりたいがための成功法則なんていうことばっかり考えてると自分のことしか考えてないから、居酒屋行ったってちょっとビールが出てこないと怒るわけ、うん、俺が喉渇いてすぐビール飲みてるのになんで出てこないんだって話になるわけだよな、う、ね、うん、だから本当の成功法則ってよく言うけど、うん、人を喜ばせてなんぼだよねっていう、そこが本当の成功則だと思うんだよね。
あ、そうですね。
だからさ、これからね、前回も言ったけど、お金の使い方なんだよな。だからそこのお店が好きでさ、そこのお店の店員さんが好きでさ、そこのお店儲かってほしいなと思ってお金を使う、こういう使い方やっぱりかっこいいよね。
うん、そうですね、
うん、だから安いからあそこで買うとかさ、いいよ別にね、そんなんでも、でもそこのお店が儲かってほしいっていうような、うん、いう思いのお金の使い方をみんなしだしたらさ、そんなにクレームとかさ、
そうですね、
イライラしないでしょ。でも俺よく言うんだけど、例え話で自分の子供が、あ、多分コンビニでバイトしてたとして、そこに買い物行った時に、お、頑張ってるなってね、
そうですよね、
もう下手したら涙しちゃうよ。
そうですね、
うん、自分の子供がさ、高校1年生かなんかの頃にね、なんか一生懸命アルバイトしてさ、その姿をこう、あの星明子さんみたいにさ、遠くの電子柱からこう見ててさ、うわ頑張ってるなみたいな、ここ儲かってほしいなって思ってお金出すよな。
あ、そうですよね。だから、あの、いや、例えばその、あの態度の悪い店員さんだとするじゃないですか、うん、そしたら僕、あの叱ったりするのはいいと思うんですよ、その、
うんうん、
いやお兄ちゃんちょっと違うんじゃないのって、うんでちょっと言ったりとか、
うん、
だけどそこに愛があるわけですよ、
ね、
うん、そのまあ、不器用かもしれないですけど、うん、そういうのってね、あのそういうこうなんですか、あのお客とその、まあ、売り手とお客とっていうのが、そのフラットになってるっていうのは、
う
ん、垣根がないっていうのは、
そうだ、君の場合特だよ、君みたいな怖い顔の人がさ、店員さんにちょっと優しい言葉言ったらもうあのすごい喜んでもらえるよ
いやいやいや、そんな怖い、怖もてじゃない方なんですよね。
君みたいななんか怖そうな人がさ、こう こうコンビニとか行ったらさ、もうお姉ちゃんたちがもうこう、わっ嫌な人か、怖そうな人来たって身構えてる時にさ、優しい言葉なんかかけちゃったりなんかしたら、
いやでもちょっとあのちょっとマイルド路線に走ろうかなと思ってるし、
何なさ
い、あの会社にあの喫煙所があるんですけど、うん、まあまあこういうご時世なんで外なんですよ。
お
で、あのなんかわかんないですけど、必ずタバコとライターを持ってこないで喫煙所に来るあの若い子がいて、うん、でももらいタバコともらいライターでやりくりしてるのがいるん
ですよ。えらいやつがいるね、はい、
もうあのね、あのいつの時代かなっていう感じなんですけど、うん、ただ僕だけそうやって言ってくれないんですよ。タバコ一本くださいとか、うん、ライター貸してもらえませんかって。みんなあのあの、うちの後輩であの何度か来ましたけど、うん、あの元チンピラの、
うん、
あいつが必ず俺より絶対こわもてなはずなんですけど、
うん、
僕の中では、うん、彼が必ずタバコあげたりとか、
あそう
おかしいなと思って、だからもうちょっとこうあの気軽にこうタバコくれませんかって言ってもらえるキャラクターになっていこうって最近ちょっと思ってるんですよね。
あら
ちょキャラの変更をしようと。
なんかあれじゃないの、他でなんか意地悪してんじゃないの。
そうですよ、だって優しい社員のつもりだったんですけどね、
うん、今さ、いろんな、はい、政治でさ景気回復とかね、はい、やってるけど、俺ね、そういう制度を変えてもね、はい、景気良くならないと思うよ、うん、さっき言ったみたいに、みんながね、うん、大好きなこのお店に儲けさせようって思うようなお金の使い方をするようでなければ、いくら政策仕組みを変えても良くならないと思うよ。だって株が上がったとかさ、円安になった円高になったっていうのもさ、それが景気が良くなったなんてなことをさ、評論家の方々は言うけどね、こんなもんいつまでそんなのね続くわけじゃないでしょ。
そうですね、
うん、ずっと右肩上がりなんてないんだってのは俺たちも痛いこと分かってるわけだから、そんなんじゃなくて、もう我々がそのお金に対する考え方とか使い方とか、もう本当にその辺のことを変えないと、あれ良くならないと思うけどね。
いや、本当ね、だからお互い様、うん、ね、そのやっぱりみんな仕事持ってるわけですよね、
うん、
どんな人も主婦の方でもそうですよ。やっぱり家事とかその家庭を守ってから旦那さん働きってるってことはやっぱりそのね、礎を築いてるっていう言い方もできると思うんですけど、みんな何かしらこう働いてることをしてると思うんですよ ね。だからそうやって考えたらやっぱりこう人間っていうのは、まあ、働いてるっていうのが全体に立ってるわけですから、やっぱり何ですかね、こうまあ、今の世の中こう、まあ、見てると、まあ、世の中って僕は語るようなものじゃないんですけどね、もう無職の時もありましたし、
語ってよ語ってよどんどん語ってよ、
もういろいろありましたよ、もう、うん、ですけどこうやっぱりこう お互い様こう助け合っていくっていう感覚って絶対その働いてるっていう立場にいる人はみんな思えると思うんですよ、
うん、風が吹けば岡山が儲かる、みんなつながってんだからね。でさ、本当にうちなんかもね、最近いいお客さんばっかりでね、クレームとかないんだけど、もう本当にうちなんかでも、うちが本当に悪いことっていうか間違ったんだったら本当にすみませんって謝るけど、
うん、
なんかどうしようもないクレームを言うような人とかはふざけんなっていうね、うん、言うもん。もうクレーム来たらさ、ああ分かりました、本当申し訳ありませんでした、はい、ところでお宅のお仕事なんですか、会社名はって聞いてさ、はい、おい今度俺が客になってクレームしてやるぞみたいなね、はい、そういう話じゃない、要は。
そうですね、
うん、
そうなっちゃいますからね、
つながってるんだからね、そういうお金の使い方をちょっと考えてみたらどうかな。
うん、そうですね、なんか、うん、こうまあ今回ね少しその円安になっているとかっていうのは気の持ちようですねもうみんななんか良くなるんじゃないかって感じでこうバーって、
うん、
でもそれが実体化するかどうかが問題だかって言いますけど、さっき その明るく元気にっていうのと一緒で、
うん、
気の持ちようで良くしていっちゃえばいいだけ、
そうなんだよ、ね、そうなんだよ、本当そう。だってさ、円安になった円高になったって言うけどさ、 どっちにしたって儲かるとこと儲かんないとこが出るわけだから、はいはい、円安になって儲かる企業っていうのはだからもともとあった企業だよね、はい、日本で。
そうですね、
はい、でそのぐらいでさ円高になってさ輸入業の方々なんてら、はい、ね円高になればなるほど儲かるわけだから、もうそんなね切った張ったの世界だから、はい、そうじゃなくて根っこのところからねやっぱり我々がこうちょっとした意識をね、
そうですね、
うん、変えなきゃね、あれだよ、経済っていうか良くならないって。
なんかこうなんか誰かが応援してくれるから頑張ろうとか、うん、それが原動力だと思うんですよ。
そうだね。
だからもう本当まあこの雑誌もそうですけど、もう完全に応援してくれるからやらなきゃいけないみたいな、
追い詰められてね、
追い詰められて走り続けてるっていう感じですからね。だからでもそういうつもり、そういう気持ちで作ってた時のものの方が結構喜んでいただけたりとかして、それが逆にこう予定通りにいかないっていうその、うん、まあ、前の号の時の話の中でその予定通りにいかないっていうのを計算してこうしたら喜んでもらえるだろうとか、うん、そういうその浅はかな計算でやるとあんまり受けないんですよ。
そうだよな。だからほら某こうハンバーガーショップがさ、はい、60秒以内に商品が出なかったら無料券を差し上げますなんてのをやり始めたでしょ。
ああそうですね、そうですね、
うん、あれなんかこうなんだろう、斬新なアイデアっていうか新しいアイデアで面白いなと思うけど、はい、でもさなんかねいっぱい出てくるよそのうち、はい、わざと遅らせようっていうのが、はい、本当にねえ、ハンバーガーとポテトとなんとかって頼んだ で、
ね、
で10秒ぐらい経ってから、あやっぱりハンバーガーキャンセルだかなんか言いながらね、みたいなさそれで無料券取っちゃうみたいなね。で俺ねあれで怖いのはさっきも言ってこうイライラしてるってコンビニでもね、そのうち小学生がやりだすんじゃないかなと思うんだよ。
あでもね
やるかも、お姉ちゃんまだかよハンバーガーなんて、
あそういうのあるかもしれないですよ。
小学生がイライラしだすんだよ。小学生がクレーマーになるようになっちゃったら終わりだよ。
大人がやってりゃ子供もやりますよね。
やるよね
それやりますよね。
あれね、だからサービスっていうやり方がどんどんどんどん人間をこうなんだろうな、イライラさせて、あの感謝の心とか、うん、ありがたいって言うじゃないね、ありがたいってなかなかないからありがたいっていうのを当たり前になっちゃうんだよね、ありがたいがね、ハンバーガーだってさ、なんだ野菜があって肉があってさ、その作る人がいてさ、後ろに立てる人がいてさみたいな、そういうこうつながってやっとできてんだっていうね、ね金さえあれ出せば客だろうみたいな、これ小学生が言い出すよそのうち、こんなことやってたら。
そうですよね、大人が本当しっかりしなきゃいけないですよね。だからまあしっかりしなきゃいけないっていうか、働くってことがちゃんと分からなきゃダメですね。
でも損得じゃなくて善悪でっていうね、このなんだろうハンバーガーこうやってできてんだよみたいなさ、ありがたいだろ食えるのってって。
そうですね、あの日本的に日本的にって変な言い方ですけど、日本一って言われてる仏師さんで、うん、まあ、仏像を彫られる松本妙慶先生っていう、うん、まあ、すごい方がいらっしゃるんですけど、うん、まあ、妙慶先生がおっしゃってたんですけど、今の日本人は休むために働いてるって、うん、給料もらうために働いてる、うん、その逆、本当は逆なんですよね、その、うん、だから働くことによって、働くために休むんであって、うん、で、お給料もその働いたからこそいただけるものであって、うん、それから給料もらうから働きます、
うん、奴隷なんだよな。
そうですね、奴隷って言い方もできますね。
そう、俺だからうちにさ、よくさ就活で悩んでるなって言うんだよ、なんでそんな悩んでんのって。社会人になるってことはね、時間拘束されるから給料もらえるんだろうって、うん、でそれ見方変えたら奴隷と一緒だぞって、うん、そんなこと考えたことあるなんて言って、うん、いやありませんでした、俺たちは奴隷になるわけじゃないんだから仕事っていうのはね、そこの根っこのところはね、やっぱりみんな履き違えちゃってるような気がするよね。
仕事の出発点というか原点にまた帰りましょうっていう。
そうだね。
ですよね。
いや、そう気づき出してる人、俺すごい実感なんだけど、 そういうことに気づき出してる人がね、あちこちに出てきてるような気がするんだよね、うん、まだ決してだからこの2013年はいい年になるんだと思ってんだよ。
いやいいかもしれないですね。
で今までのように経済発展、ね、経済成長とかって、うん、ね、それとは違うんじゃないかなって気がする、うん、物差しが、うん、それこそ逆の物差しで、なんかそんな気がするよ、う
ん、確かに。でもそういう動きっていうか空気感っていうか、うん、例えば、まあ、ちょっと全然かけない話かもしれないですけど、やっぱ電車乗ってても、うん、若い子結構席譲ってますね。
あ、そう。
だから、
う
ん、やっぱりそういうのを見ると、あ、なんかちょっとこうね、その若者ダメだとかなんとかって大人は言いますけど、うん、でも、あ、結構あれ侮れないなと思う
一心が
結構あったりとかして。
だってうちの子供たちなんか見てるとさ、車とか欲しいって思ってないんだよね。すごくさ、エコじゃん。思ってないんだもん。
走っちゃったりとかしますからね。
ああ、そうだよ、今なんかね、
この間自転車じゃないんですから、走っちゃうんですからね、
う
ん、
そうだよな。この間皇居の時、皇居のさ、あそこ夕方ぐらいに歩いてたんだけど、ちょっと時間があってさ、ものすごい人が走ってるね。
走ってますね。
ああ、
ものすごい走ってますよ。
変わったよね、世の中ね。今まで人間の人類史上さ、そのずっと江戸時代歩いててさ、で歩いてばっかりじゃちょっと遅いよなんつってね、自転車ができて、バイクができて、車ができて、電車ができて、新幹線ができて、飛行機ができて、速さを追求してたのに、走るやつが増えてきたというね。これも逆の物差し的だよね。
そうですね。まあね、まあ、ちょっと僕あんまり走れないからあれなんですけど、
このその皇居観察してたの、うん、みんななんかおしゃれだよね。
おしゃれ
です。マラソンしてる人がさ、ランニングしてる人がなんかおしゃれなの、格好が。女の人はピンク派手なね、でサングラスかなんかしちゃってさ、ああで、ちょっと見て観察してびっくりしたの、結構走るのやめた方がいいんじゃないかなっていう年配のおじいちゃんがね、こう前のめりで走ってる人がいて、おじいちゃんやめた方がいいんじゃないかなって、いくらなんでもやめた方がいいんじゃないかなっていう人もいたけどね。変わってきてるんだよ、そうやって。
なんかその五感を使うっていうか、
うん、
なんかそういう時代にね、またなってくるんですよね。
なってんだろうな。
五感をなるべく使わないようにこうすることが便利っぽい、こう向きありましたけど、うん、
気づいてきてんだろうな、だんだんな、うん、まあいいことだよ、そういう。だからね、そういう振り子の法則って言ってさ、ちょっと触れすぎるとまた振り子が戻ってくんだよね。あ、
そうですね。
だから逆の物差しっていうのが今タイムリーだと思う、俺は。
いや、ちょっとじゃあまたちょっと気合を入れて、あれですね、あ、もうそろそろお時間ですね。
あ、
20分超えてますね。
ちょっと今回長すぎちゃいましたね。
長すぎ。だからもう今回の話はちょっと寝てない人が多いと、まあ、寝たとしたらもう一回ちょっと第1回目から聞き直してほしい。
じゃあ次回はあれ話しようかな、
あれで
行こう。
日本がひっくり返るんじゃないかっていう話かもしれない、ね、
そうそう、そのあれやっちゃおうか。
やりますかね。
ね、うん、じゃあ来週も楽しみにしていただいて。
はい、はい、じゃあまた次はいつになるかわからないですけど、うちのスタッフがアップしてくれると思いますので、次は BGM 入ってほしいなと思いますけど、期待を込めて、次回またお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。